大島牧師ありがとうございました、本当にこれからの歩み私たちも祈り続けます。新しい街道が立ったなら私たちも入れ替わり立ち替わり行こうかなと思っています。はい、それではメッセージ聞いてください。ちょうど今から10年前の2012年の11月、本当に10年前から毎月一度、沖縄辺野古の新基地建設に反対する、そういう思いと願いを込めて、首相官邸前で、ゴスペル賛美歌を歌う会っていうのをずっと続けてきました。このゴスペルを歌う会はもともと沖縄の普天間基地の野岳ゲート前で那覇市内のクリスチャンたちが賛美歌を歌い始めたということ。それで、いや、その頃ね、ちょうどあのレイプ事件がこういくつか重なり、沖縄の人たちが本当に怒り沸騰して、でそこにさらにオスプレイという大変墜落の危険のある、高機能ヘリコプターが導入されて行こうとしていて、それを本当に悲しみ傷んだ沖縄の人たちが、何かできないか、でも自分たちにできるのは、あ、賛美を歌おう、自分たちも米兵たちも知っている賛美歌を歌おう、そしてこの賛美歌でつながっている私たちは同じ時代同じ時を生きている人間同士なんだということを届けたい、そういう思いで普天間の基地の門の前で賛美歌を歌い始めたんです。それが2012年の10月のことでした。そのことを聞きつけた私たちは、これは沖縄の人たちにさせておくアクションではない、本土の私たちこそがやらなければならないアクションではないかということで、次の月の11月から私たちは首相官邸前でゴスペルを歌いましょうということで取り組み始めたんです。で、この間の月曜日、10月24日の月曜日がちょうど10年目を迎えたということで、普天間ゲート前ゴスペルと首相官邸前ゴスペルをスマホの中継でつないで、そして両方合わせながらお祈りをしたり、それからテーマソングの We Shall Overcome を一緒に声を合わせて東京と沖縄で一緒に歌いました。で、まあ、そのことがね、翌日の琉球新報、沖縄タイムズなどでも大きく報道されておりました。で、このゴスペルはスタートしたのがちょうどアドベントの時期だったので、始めた頃はゲート前、官邸前で、あのたくさんクリスマスの歌を歌ったんです。クリスマスの歌を歌ったんですね。で、それがですね、最初歌ってた頃からしばらくずっと歌い続けた歌がこのように、本になりまして、歌集になりまして、今は全国各地でこのゴスペルがこう広がっているんですが、この歌集は共通してるんですね。共通の歌集を作って、その歌集の中にいっぱい実はクリスマスソングが入っているんです。で、官邸前ゴスペルではですね、季節に限らず、また春でも夏でもクリスマスの賛美歌を歌います。で、行き交う人たちね、まあ、霞ヶ関とか国会議事堂とか衆議院会館、参議院会館で働いている人と、いろんな人たちがあの辺をこう行き交うんですけども、私たちがいきなりもろびとこぞりてとか荒野の果てにとかをこうバーッと歌い始めますとね、みんなギョッとするんですね。で、半袖で夏の暑い時ですよ、クリスマスの歌をいきなり歌い始めますとね、みんなそれ今じゃないでしょみたいな顔をして、ずっとこう怪訝な顔をして行き交うんですけども、でもね、誰だってそれはクリスマスといえば12月25日だと考えていますけども、でもね、クリスマスの意味を考えると、クリスマスは神様がこの地上に平和を宣言された事件のことなんです。平和を宣言された事件のことなんです。 クリスマ私たち夏に平和宣言というのを読みますけど、あるいは広島や長崎 の, 人あの市長さんも平和宣言ってやりますけど、このねクリスマスっていうのは神様の平和宣言なんです。宣言だけでなく神様がこの地に平和のアクションをなさったというそのような出来事なんです。ルカによる福音書はイエス様の誕生の知らせが野原で野宿をしていた羊飼いたちに告げられるという場面を描きます。その場面ですごく印象的なのが、突然夜空に天使の大群が現れて、意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと賛美歌を響かせたっていうんですね。地に平和があるように、地の平和のために、神様のその思いは暗闇の中に宣言され、そして神の地の平和のための御業はなんとなんと家畜小屋の貝羽桶の中に寝かされている赤ちゃんの姿になってこの地上に届けられた、宿らされたんですね。貝羽桶というのは人間の世界の中で最も周辺の場所、隅っこ端っこを象徴しています。もちろんその時代の中央中心はローマ皇帝の宮殿だった、アウグストの宮殿だったんですね。命令一つで全世界の植民地の人々を生まれ故郷に移動させて人口登録をさせることができるという、そんな力権力を持つものすごい人だったわけです。そしてローマ帝国はその力で、その権力で、あるいはその軍事力で、まあ、よく言うパックスロマーナ、ローマの平和と言われるようになった、そのような平和を誇っていた時代なんですね、イエス様がお生まれになったのは。でも実際に地上に世界に生きていた人たちはこのローマの平和のもとでちっとも平和ではなかったですね。クリスマスの出来事はそんな人間の世、人間の世の偽りの平和という暗闇がこう引き裂かれるように天使が現れて、そして地には平和と宣言された、そういう日なんです。そして地には平和の印こそが最も隅っこ、誰にも知られなかった、この知らされた羊飼い以外は誰も気づかなかった最も端っこに生まれた小さな命、イエス様だったっていうんですね。でもどうして神様は地に平和を宣言し、地に平和をもたらすためにそんな隅っこを見つめられたり、そんな端っこを選ばれたりするんでしょうか。それはね、平和は大きな力、強い力、上からのしかかってくるような力では決して作り出せないんだということを神様自身が知っていたからです。また神様は自分が高いところに座っているまま、地を見下ろしたままで地上に平和を作り出すということはできないんだということを知っておられたからでした。この間私たちはダニエル書を読んだりエズラ書を読んだりして、ユダヤの人々がたくさんの国々によって支配され続けていたということを学びましたね。バビロニアに支配され、そして世界は今度はペルシャ帝国の支配の世界になる、やがてギリシャマケドニアの世界になる、そしてローマ帝国がさらにそれを凌駕していった。その世界は中近東、ヨーロッパ、そしてエジプト、アフリカの北部、その全体を支配するほどの大きな力が世界中を覆っていた。帝国はどんどん巨大になり、その支配力はどんどん組織的になっていきました。でも世界に住んでいた人たちは決して平和にはなれませんでした。平和にはなれませんでした。一つの巨大な国からの支配にどの地域でも不満は募り、それをまた抑えつける支配力もどんどん強まり、 あちらこちらで無理やりだらけ、何でもかんでも条件だらけの世界が出来上がっていったんです。みんな疲れ果てていったんです。前回福島市の足跡教会と持たせていただいた合同礼拝、2月27日でしたね。あの3日前に、2月24日にロシアがウクライナに侵攻して、世界中がとってもびっくりし、そして恐ろしさを感じました。でもあの合同礼拝の時には、こんなに大きな戦闘戦争になるとはまだまだ思っていませんでした。あれから8ヶ月、攻撃はどんどんどんどん大きくなりました。もちろん被害もどんどん大きくなって、地上と人間と歴史への傷跡もどんどん深くなって、今なお深くなっています。600万人を超える人々がふるさとを離れて、ふるさとから引き裂かれて生きています。大きな力は決して平和を作ることはできないんです。新ロケット砲ハイマースがすごいとかね、無人爆撃機というのが攻撃をどんどんしてるんだとか、あるいは新防衛システムのアイリス TSLM とかっていうのがドイツから提供されるんだとか、聞いたことのないものすごい性能の新兵器の話がニュースで流れます。攻撃能力がどんどん強くなってるんですね。そして防衛能力もどんどんすごくなってるんですね。するともっと攻撃の能力が凄まじくなっていくんですね。そんな大きな力がちっともこの世界を平和にしていません。そして巨大な力の頂点には核兵器がありますね。この核兵器は、世界の中で言われてきたのは、この世界の戦争を未然に防ぐ、抑止するために核兵器というのを持ってるんです。そんなふうに説明されてきましたけど、今どうですか。私たち人類はロシアによる核兵器の使用の可能性に怯えてるんです。大きな力で、強い力で平和は作れないんです。神が地に平和、この地に平和をもたらせるために動き出されたのは、ベツレヘムの家畜小屋からでした。神様が平和を見つめるところ、それは隅っこです。神様が平和を始められるところ、それは端っこからです。この世に生きる人間を愛し、その地上、命の場である地上に平和をもたらせるために、神様は決して高いところに鎮座したまま、また私たちが想像する神様のすごい天の雷のような力で平和をお作りになるんじゃないか、なってほしいと思うけれども、神様はそれで平和は作れないということをご存知で、自ら高いところに鎮座しているのではなくて、本当に隅っこを見つめられ、端っこを自ら、イエス様をそこに捧げて自らも生きられたというんです。イエス様が地の平和のために生き抜かれた道、それは貝羽桶から始まり、十字架に至る道でした。神はこのようなイエス様の生き方の姿を祝福して、イエス様の命を復活なさって、永遠の神様の御心を確立されたんです。貝羽桶から十字架に至るこのような道こそが平和の命の道です。これを永遠の真理として確立させた、復活とはそういうことです。このような神様の眼差しの低さを、私たちも私たちの平和を見ていく時の場所にしたり、私たちの平和に対する見つめ方にしたいと思います。平和を作り出す人の っていうのは大きな力である必要はきっとないんだと思います。神様自身がそれを手放されましたもんね。イザヤ書には剣を好きに槍を鎌に打ち直しっていうふうに書かれています。大きな強い力のことですね。剣は象徴、槍もそうですけれども、それを打ち直して、農具にしよう、生産する道具にしようっていうふうにイザヤ書の時代の人は書きましたけど、私たちはあまり農業するっていう人はあまり珍しいんですけど、家庭菜園ぐらいするかもしれないですけどね。でも人間が持つ、打ち直して持つべき力とはどのような力でしょうか。でそれが共感力と想像力だと思います。今日はね、伊庭さんと何の打ち合わせもしてないのに、クリスマス、戦争、クリスマス、そして歌、クリスマスソング、それから共感力、これかぶりまくり、もうね、鳥肌立ちましたよ。これ精霊の導きってのはこういうことなんですね。もう不思議なことはミックスさせてくれたんですけど、で共感力と想像力だと思います。好きとか釜に打ち直すっていうのはね。で戦争だけでなく、この世界には人を生きにくくさせたり悲しくさせたり、それから心や体に傷を負わせたりするいろんな力が働いています。その中で生きている悲しみの人々のことを想像したりね、食べられてるかな、今この時代の中で傷んでないかな、そう想像したり、その悲しみとつながったり痛みを共感したりする力を育て合っていくということ、それが好きに打ち直すということ、釜に打ち直すというようなことなんじゃないかなと思います。あと今想像力の話しました。これイマジネーションですけど、私たちも想像してみたいんですけども、想像にはもう一つの漢字のクリエーションというのがありますね。で想像力っていうのはイマジネーションという想像力と、想像する力、作り出す力、クリエイティビティっていうのがあるんですね。神様がこの世界を想像された時に、神様はこの世界が今のような憎しみ争いの世界になることを想像なさったでしょうか。想像していたでしょうか。私たちは想像しなきゃいけない。神様がこの世界をクリエイトなさったとき、想像なさったときの心や願いは何だったんだろうか。そのような私たちのイマジネーション、想像力から私たちの未来の平和は想像できるんです。クリエイトできるんですね。だから、クリエーションとイマジネーションというものの本当に大切な関係。私はね、イエス様という方は、本当にローマ帝国の支配とユダヤの立法主義の支配の中で人間、地面がガッチガチに固まって、その中に人間が塗り込められているような、もう苦しみの二重苦三重苦っていうような状況の中で、イエス様はイマジネートしたんですね。想像したんです。神様を、神様のクリエイト、想像した時の神様の心、神様の思いを想像し直したんです。立法によらず。そしてイエス様は人々に寄り添い、隅っこ端っこを生き抜かれた。そして彼はいつも、この人は何に苦しんでるか、この人は何に悲しんでいるのか、何に疲れているのかを想像した。でイエス様のあの愛の力はそこから作り出される、想像されていったんですね。私たちはジョン・レノンじゃないけど、想像してみようですね。イマジンですね。本当に今の時代、想像力というものをすごく大事に、共感力を大事に生きていくこと、それが剣を好きに槍を鎌に打ち直して生きてみなさいというおすすめなのかなと思います。今日はお話聞いてくださってありがとうございます。主の足跡教会の皆さん、ありがとうございます。お祈りをいたしましょう。神様、あなたの眼差しはいつも小さなところを見つめてくださっています。とても中央、真ん中と呼べないようなところをこそあなたは大切になさり、 イエス様をそこに使わし、イエス様もそこを大切に生きられました。私たちも一人一人は小さく、言うならば隅っこや端っこのような存在ですけれど、私たちが私たちの足元を大切にしたり、私たちが毎日の暮らしの中で出会う人たちのその痛みや悲しみ、喜び、それを分かち合って生きていくということが平和への一歩なのだということも教えられました。神様、あなたを創造し、そしてまたこの世界を創造していく想像力豊かな私たちにこれからも導いてください。主の足跡教会とこうして交わりをずっと続けられることを感謝します。年に2回は一緒に礼拝をすることができますことも本当に嬉しいです。早く福島主の足跡教会に新しい礼拝堂をお授けください。それまで、それからそれからも一人一人を守り導いていてください。このお祈りを感謝してイエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。